皆さんこんにちは。ふわっと政経ラジオへようこそ。
この番組は学生の頃から政治が趣味だった私東野と、
学生の頃から投資が趣味な私立野による政治や経済の話題をふわっと優しくでもちゃんと掘り下げていく番組です。
はい、今日はどんなテーマでやりましょうか。
今日はですね、今ちょっと話題になっていると思うんですけど、日本版同時について。
ああ、日本版同時。
そうなんですよ。ちょっとアメリカで同時、ってやってたじゃないですか。
あ、イーロンマスクがやってた。
そう、はいはいはいはい、やっぱ投資家としてはイーロンマスクってやっぱでかい存在。
あ、なるほど。
で結構興味あったんで、ちょっとそこを調べてみようと思って調べてきたんで、今日そこについて話せたらなと思ってます。
楽しみです。
で同時日本版でできるってなったんですけど、なんか単純な疑問で、今までなかったのみたいな、チェックする期間、
確かに確かに
あるでしょうみたいなところとか、であったとしたらじゃあ何が違うのとか、何が足りなかったのみたいなところをちょっと整理して話せたらなっていうところと、アメリカでやったじゃないですか。
どうだったんですかあれ。
そうそこ、どうだったのかと、そこを踏まえて日本ちゃんとこう活かせてるのかみたいなところ、
なるほど、うまくいくのかみたいな、
そうちょっと照らし合わせながら話せたらなと思ってます。
よろしくお願いします。
はい、じゃあまず最初にアメリカの同時、米国版同時どうだったのかみたいなところから。
イーロン・マスクやってんだからうまくいってるでしょ
あのカリスマがね、
カリスマなんで
がやりましたと、失敗っぽいと。
おなんか最近解散したみたいな。
そうなんか組織の結末、同時としての結末としては11月だから先月ですね、ちょうどこの前、ホワイトハウスが同時の事実上の解散閉鎖を発表って言ってて、イーロン・マスクはもう結構前から
なんか喧嘩別れしたみたいな。
そうなんか喧嘩し始めて、で辞めたというか退任してテスラにコミットしますみたいなことあったんですけど、いよいよイーロン・マスク抜けた後同時動いてたのも終わっちゃったみたいな。で一応最初の話だと26年7月の期限が新しいんですけど、1年足らずで
半年前にもう辞めちゃう、
ね、そうね、予定より半年早く終わっちゃったっていうところで、で削減、
実績知りたいです。
そう気になる実績、目標は年間2兆ドル削減。
2兆ドルってことは日本円だと
300兆
すご
い額がね、
額が
でそれに対して実績は十数億ドル
2兆に対して十数億、
300兆に対して3000億ぐらいか。
3000億かな、桁がなんか1個ずれてるんですけど0.1%、
そうね、
0.1% 達成率、
残念ながら。
なんでテスラであんな成功したイーロン・マスクが、何そんなミスというか、
そうね、
何があったのみたいなのはちょっと聞きたいですね。
いや、そうそこをちょっと深掘って、
片山さんもちょっと同じようなことになるんじゃないかって不安
です。やばいよね、だったらね、いや副作用みたいの言われてて、
成果も出してないのに副作用があるんですか
そう、イーロン・マスクってなんかチェーンソーを持った写真とか出てきたんですけど、
はい
もうバッサバッサ切ってたんですよ、
うん、
人も減らして、機関の人とか減らしてたんですけど、混乱しちゃったと
人切りすぎて
混乱した、行政機能が混乱しちゃって、復旧コストが増えたよとか
なるほど
あと法律違反みたいなところも結構、今回の件だと足かせになってて、そこの訴訟費増大、裁判沙汰になっちゃいましたと。
なるほど
で実質的な財政改善効果マイナスかもみたいな試算も出てるらしいです。
十数億程度にしか削減してないけど、よりコストが増えたんじゃないかみたいな、ね、なんで失敗したんですか。
いや、そうなんですよ、
そこ聞きたいです。
そこなんですけど、構造的要因みたいなところが挙げられてて、法律の壁、
法律、
と権限の壁、この2つが大きかったのかなっていうところで書かれてました。で1個目は議会が承認した予算、アメリカでどこにいくら使いますみたいな予算を大統領とか 諮問機関、まあ、今回イーロン・マスク同時ですね、うん、が独自で、独断で停止削減することは違法だと。
なるほど。
法律があるらしくて、
ほうほうほう、
だからここもうイーロン・マスクがここ止めますバシッって止めたら、うん、裁判所からこう、うん、いやダメ止めちゃダメよみたいな命令が相次いだと。
何のやる前から法律決まってんだったら分かるでしょ。
ねえ、
分かってなかったんだ。
いやー、なのかね、なんか簡単に言うと、まあ、議会が決めた予算を大統領やそのお友達マスクさんが勝手に止めちゃダメよっていう法律があって、う
ん、そこ変えないままやっちゃったんだ。
そう、
なるほど。
でマスクがこれ無駄だって言って止めちゃって、うん、お金使わないってなると違法ですってなっちゃって、手足を縛られたと。
なるほど。
ね、最初から分かってた
らって分かってた、
思いそうなもんだけど、大統領でもやっぱ変えれなかったのか、
変えれなかったんですね。なるほど。
でマスクさんとかって IT の天才、
うん、まあ
すごい腕なんで、政府の支出データを吸い上げて解析しようとしてたらしくて、
ああもう全部支出データを AI で解析とかみたいな。
そう、うん、で本来だったらこれ権限がないんですよ。
権限ない。
マスクさんって普通に社長でトランプさんと仲良くなって、うんうん、お前ちょっとやってくれみたいな感じです。別議員でもない、議会の人でもないし、うん、急に呼ばれてなんか新しい機関のトップみたいになったけど、うん、そこに権限が渡されてないと。
おうおうおう。
だからあの本当だったらその見れないデータとかがいっぱいあったらしくて。
なるほどなるほど。
それを、まあ、見れないけど見んちゃおうっていうので技術力でこう見に行っちゃって、なんかスクレーピングっていうらしいんですけど、
ほうほうほうほう。
で政府のサーバーに外部からアクセスしまくると。
ハッキングっすか。
みたいな感じなのかな。そう、まあ官僚側から見たらハッキング受けてるみたいな、同じらしくて、でセキュリティ理由にアクセスを遮断すると。
なるほど。
官僚側、
うん、
ってなると正確なデータも取れないし、なんか見たいけど見れないで、最後は部外者が勝手なことするなみたいなソース感を食らって終わっちゃったと。
コントをしてるみたいな。なんか家の掃除しようとしたら、うん、セコムに不審者ですみたいな通報されて、
いやそうね、
締め出されるみたいな。
本当そんな感じの
っていう、なんか初歩ですねって感じですけど、ね、どうなんだろうそれ。
やっぱトランプがやりたくてやっちゃったけど、うん、詰め切れてなかった
のか。詰め切れてなかった。なるほど。
なんなんですかね。で、うん、まあ、歳入の軽視みたいなところもあったりして、
うんうん、
コストカットを目的にあの歳入庁っていう、まあ、お金集める、
うんうん、
徴税する人たちみたいなところの人員を削減したらしいんですよ。
うん、
これなんかマスクさんって結構成功してるんですけど、
うんうんうん、
とりあえず人切って、まあ、10人いたら5人切って5人で回してみて、回んないところはまあ無駄だったよねみたいな、ある種
X みたいな。
そうそうそうそう、
X の時もやってましたね。
旧ツイッターで結構それやったりして、まあそれで成功してきた面もあったんで、
コストカッターなんですね。
そうそうそう、
うん、
同じようにやったら徴税能力が低下しちゃって、数千億ドル規模の税収減
マジか
招いちゃったと。
マジか
言われてますと。
さっき十数億しかあの減らせてないのに、
うん、
そうね、数千ドル数千億ドル税収減、まあ、やばいっすね。それ
これは多分復旧のために頑張ってみたいなところで、復旧にお金かかっちゃって実質マイナスとか、そういう話なのかなと思うんですけど、まあ、そういうところがあったりとか、まあ、行政サービスがあの人減っちゃったんで崩壊しちゃったとか、で窓口が減って一律でもう何人削減みたいにしたんで、年金支払いとか問い合わせ対応が麻痺しちゃって不満爆発。
それは不満出ますわ。
で支持率低下はやばいってなったトランプさんはもうイーロン・マスクと喧嘩し始めるみたいな。
はしご外したんですね。
そう、最後の頼みの綱をのトランプさんだったのに、まあはしご外されたんでもうお手上げみたいな感じですね、うんうんうん、で政治的対立みたいなのもあって、
うん、
マスクさんってやっぱ実業家なんで、うん、政府あんま入ってくんなみたいなところあるんですよ。
なるほど。
ビジネスに干渉しないで規制緩和しろみたいな、
規制緩和の、
うん、その考えなんですけど、トランプ政権って結構減税とかあの、まあ、民衆の人気取りみたいなところもあって、うんうん、莫大な予算組んでたりとかして、
うんうん、
でマスクはもうそこにめちゃくちゃこう忖度しないんで、やっぱ
批判しちゃうんだ。
そうガンガン言って、なんか最終的にツイッター、まあ、X でなんか罵り合いぐらい、
まあ、トランプさんの性格上、ね、なんか目立たれたら、自分より目立たれたら嫌っていうのもありそうっすもんね、
うんうんうん、でまあ最初からうまくいかないんじゃないかあの二人はみたいな、仲良かったけど結局それが割と早めに当たっちゃって、うんうんうん、まあ、離脱につながりましたと。
なるほど
っすね、いうとこですね。なんでまあ法律とか権限仕組みが良くなかったみたいなところもあるし、うん、やり方が良くなかったみたいなのもあるし、うん、喧嘩しちゃったみたいな、
まあ、もうダメダメでいやちょっとこれやばいんですか日本版同時そんなの
を
参考にしたら大丈夫かみたいなとかちょっとありますけどね、
うん、そうだからまあ教訓はでも見えたかなっていうので、
うん、
確かに確かに複雑、行政が結構複雑だから、
うん、
破壊チェーンソーみたいにバーンって切っちゃって、
うんうん、
一律で切ってなんとか回すみたいなのは機能不全招いちゃうよみたいなところは見えたし、うん、そもそも定量的な根拠がなかったりすると、
うんうんうん、
反発が強いとか、
うん、
まあ、やり方工夫しないといけないよねとか、
うんうん、
あと権限ですね、
うんうんうん、
法律とか権限でちゃんと許された人じゃないと部外者になっちゃって、
ね、外からハッキングしち
ゃダメですもんね。そうそうそうそう、
うん、
まあ締め出されちゃうみたいなのがあるんで、そこはちょっと改善というか、
まあ、ここをじゃあそこを踏まえた日本版同時にすれば、
うん、
もしかしたらうまくいくかも
ってことですね、うんうんうん、まあ示唆としてはそのあたりが得られた、うん、って感じですね。でまあもう一個ちょっと次の話として、
うん、
既存のチェック機能、日本版同時とは言わなくても今までもチェックしてるとこあるんじゃないみたいなところで見てたらあるらしいんですよ。一応
知ってます。それ
おさすが
会計検査員ですね。
その通り詳しい。
これでも名前だけとか時々こう会計検査員から、
はいはいはい、
政府の無駄遣いが指摘されましたみたいなニュースは時々見るんですけど、
あるんだ。
何者かがちょっと分かってない。
なるほど、機能はしてるんかな。なんか改正検査員とか、うん、あと行政評価局っていうのがあるらしくて、まあ、そこら辺が無駄金、ね、チェックみたいなことをしてるらしいですと、うんうん、ただなんか限界があるよみたいなのを、うん、まあ、片山さつきさんが言ってたんですけど、うんうん、既存の改正検査員による無駄の指摘、
うん、
年間500億から2000億程度。
いやそうなんですよ、めっちゃ少ないですよね。毎回こう、ね、毎年こうニュースになるんですけど、
うん、
たったこんだけみたいな、
ね、国家予算110兆円に対して500億から2000億なんで、まあ、同時米国版同時と一緒
もうやってたんじゃん。
なんかそんくらい。
なるほどなるほど。
だからまあやってることは超ちっちゃいで、ね、財政構造を変えるほどインパクトはまあ出せてない、まあ、
誤差みたいな金額ですもん
ね、うん
うん、
で限界があるよみたいなところ言われてて、あくまで過去の予算執行に対する会計上のミスとか、
はいはいはい、
まあ、合規制のチェックが主務になってて、
うんうん、
政策そのものが合ってるとか、これ時代遅れだからもうなんか古すぎてもう今の時代に合わなくないみたいなところの廃止っていうのは踏み込めないらしいんですよ、うん、
あそこ政治がやらなきゃいけないですもんね。
そうそうそうそう、
うんうん、
だからあくまで自己チェック、だから去年これダメだったよねっていう指摘はできるけど、
うん、
来年ダメだったからこれ減らしますよとか、うん、そういう強制力がないと、
うんうんうん、
でさらに、まあ、彼らがチェックするのは書類上のミスとか不正がメインなんで、うんうん、そもそもこの政策時代遅れだからやめようぜっていう政策判断で踏み込めないっていうのが、まあ、限界として挙げられていて、うんうんうん、まあ、例えると、
うん、
レシートの計算ミス、
うんうん、
あの経理の人が領収書をバーって集めて、はいはいはい、あれこれ数字合ってないですよっていう指摘はしてくれると、
うんうん、
ただそもそもこの飲み会ダメじゃないですかみたいな、本当に意味あるんですかみたいな、
この人と飲み会って数字上がるんですかみたいな、
そうそうそう
そう、そういう指摘できない、
そう利益につながってますかみたいなことは言えないっていう、
経理みたいな、
本当になんていうんですかね、経理の新卒みたいな、
新卒
会社のためになってるのかみたいなところまでは口出しできないっていう感じですかね、うんうんうん、まあその子が限界だから翌年度の予算を強制的に削減するとか、うん、そういった権限は持ってないっていうのが、
まあ、新卒の経営担当にそういう予算編成みたいな社長みたいな権限はないですもんね。
そうね、うるさいよってなるよね。
そうなるし
新卒
やられても困るし、
あ、ね、変にやってもね、
そう
まあ、そんな状況ですっていう感じなんで、
あんまりこう機能してないというか、まあ、やってはいるけど、うん、あの同時の目指してたところでは全くないというか、
そうそうそう、
本当にちょっとしたチェックぐらいを今までしてたって感じなんですね。
うん、だから、まあ、形政権で責任ある積極財政で、うん、お金バッとこう出すけど、
うんうん、
財源やっぱ出してた分を持ってこなきゃいけないっていうのもあるんで、うんうんうん、こんなんじゃ足りないと、
うんうん、
だからこそやっぱり日本版同時が必要だよって言ってて、じゃあ、まあ、上記踏まえて、
うん、
ちゃんとこの辺り生かされてるのかなみたいなところを心配になるじゃないですか、
はいはいはいはい、
ちょっとそこを元にあの見てみるのがちょっと次いけたらと思うんですけど、うん、法律的権限大丈夫みたいなところですね、
まず、さっきね、さっきありましたもんね、
そうアメリカで失敗しちゃった法律がそもそも何、
うん、
予算使うって決めたものは使わないとダメで、うんうん、後から削減ってなってもダメだよ、
うん、
法律違反になっちゃうみたいなところは大丈夫かっていうところなんですけど、うん、そこら辺は、ちゃんと、
うん、もう決まる前に入るみたいな話ですよね。
そうなんか内部から、
うん、
なんていうんですかね、組織設計からそこら辺を工夫されてるなっていうのが、
うんうん、
日本版同時のまあ工夫点というか改善点として考えられてるなと思っていて、まあ体制は片山さつきさんトップじゃないですか、財務大臣トップになってて、でメンバーが関係12省庁の副大臣がメンバーとして入ってるらしいんですよ。
なるほど。
だからまあイーロン・マスクみたいに外の人がチェックしに来るようじゃなくて、もうすでに重役たちが中に同時に中に組み込まれてると
。あ、じゃあもうハッキングじゃなくて身内で変えていこうみたいな、
うん、そもそもいつも見てる人たちが、
なるほどなるほど、
同時として集められていて、
全然違うんですね体制が。
そうだから法的な権限はまず持ってます、
問題ないです。
機密情報へのアクセスとかはクリアできてますよっていう感じになってて、でさらに、まあ、イーロン・マスクって実業家なんで行政のプロではなかった、
まあそうですよね、
うん、ところが今度片山さんが日本版では、
もともと財務省で
そう
バッサバッサやってた人ですよ。
そうだからもう官僚の手口も知ってる、まあ自分やってたし、
うんうん、
っていうところで、米国との最大の差分がそこら辺にあるかな。法律もちゃんと、まあ、権限として渡されてて、
うんうん、
関係各庁の12省庁トップが来てるじゃないですか、うんうん、副大臣が来てるんで、次の年の予算の時に、
うん
うん、もう通せなくするみたいな感じに。
なるほど、もうここで決まってるから。
そう
でもうだってお宅の省の副大臣も一緒にいる場で決めたから、
そう
それはダメでしょみたいな。
そうそう、だから部下が次の年もこれあげたいっすって思ってたとしても、上長からもうダメになったからって言われてるみたいな感じになってるんで、
うんうん、でかいですね、
もう入れようがないみたいな、うんうん、だから必然的に無駄だって同時で言われたものは、うん、翌年度に廃止とか縮小とか、
うんうんうん、
従わざるを得ないよっていう感じになってて、
うん、
まあ1年空いちゃうのかな、
うんうん、
実行まで空いちゃうのかなっていうところはあのあるものの、
うん、
結構実現性高いなって。
なるほど、
ユーザー組に、
うん、まあ、さっきの飲み会の例で言うと、うん、なんか飲み会が終わってからレシート見るんじゃなくて、
うんうんうん、
あの飲み会の予定入れる段階で、あのあこの飲み会いらないっすねみたいなのを、うんうんうん、もう前年度に言われてるから、
あそうそう、来年これもうやっちゃダメだよみたいな、う
ん、なるほどなるほど
ここもう切ることになったから来年飲み会入れないでねみたいな
みたいなね、はいはい、うん、あもうじゃあ実効性結構ありそうっすね。
そうだなっていうのが、うん、まあ、今回見てて思ったところ、
ね、そうっすね、
ですね、
確かに。
なんでまあ割と実効性
うまくいきそう、
ありそう、
うん、
でアメリカの失敗とかも、まあ、アメリカのやり方がそもそもいけてたのかみたいなのあるんですけど
もうちょっと、ね、ちゃんとスマートに、
ね、考えられてれば
考えられて
もっとうまくいったかもしれないけど、うん、まあ、そこら辺はなんか大丈夫そうだなってなってます。
日本だったら大丈夫そうですね、確かに。
でまあここまではいいんですけど、
うん、
こっからですよ、
まあ、落とし穴がどこにあるのか
ってことですね。そう、なんか反発起きそうじゃないですか。
やっぱりね、お金を削減されるってなったら、
うん、
その削減される側からするといやこれなんでだみたいな、
いやそう
ありそうっすよね。
大企業だったら結構、まあ、メス入れるよって言われてるのが、
うん、
研究開発費とかそのあたりの見直しを行いますよみたいなところは言われてて、うん、 国際協力総力低下とか国内拠点の海外移転をもうやっちゃうよみたいな、う
ん、なるほど、
そんなに
それでもいいのみたいな、
そう削るんだったらもうその技術開発できませんよとか、まあ、外にもう出しちゃいますよみたいなこと言われかねない、
内部留保いっぱい持ってるでしょ
とか、まあ中小企業だともう補助金頼みに出たら普通に潰れちゃうとか、
はいはい、倒産するからやめてくれと、
そうで倒産がまあ連鎖して中小企業いっぱい潰れちゃうよとか、うん、中小企業で地域がまあ成り立ってるエリアとかだとまあ地域の雇用がなくなっちゃうよみたいな、
なるほどですね、まあ、そういうなんか政治家にとって一番こう痛いとこですね、票と、うん、まあ、金みたいなところが、
うんうんうん、
それその反発どう突破するかみたいな結構重要
です
ね、
そうなんですよ、でそこが、まあ、突破するには2つポイントとして挙げられてて、うんうん、まあ、1つ目が、まあ、ロジックエビデンスによる突破、まあ、ここも正論ですね、
うんうん、
常年司さん風に言うと正論パンチ
知ってるからみんな、あの経済評論家です常年さん、ね、面白い人です、
なんか減税政策を行って、まあ、研究開発費の 免税というか、うんうん、研究開発いくらやってるんだったらちょっと税金を優遇しますみたいな、うん、そのあたりをやってるにもかかわらず特許出願数減ってないみたいな、
うんうん、
それ研究開発本当に頑張ってんのみたいなところで客観的事実を突きつけてもう反論させないっていうのが、まあ
そうっすよね、お金減税せっかくやってんのに何も増えてなかったら成果出てなかったら無駄なお金だよね、
そうそうそうそう
っていうなりますもんね、
もう同性論というか本当その通りで、ちゃんと成果出してないよねっていうのをエビデンスに基づいて突きつけると、
そうですね、ぐぬぬってなっちゃうんですね、
そうとか、まあ、あとは補助金の不正受給、うん、事例とかを積極的に広報して、今までのばらまきじゃないですけど、うん、ちょっとゆるゆるで出してたみたいなところは世論的にもう反対にしちゃう、
うんうんうんうん、
なんかその片山さんの例一つ上がってたのがキャンプ場だったかな、
うん、
そこ直すで外注で直すから補助金くださいでなんか3億円とかもらって、
うん、
実は自分たちで直して結構懐に入れちゃってたとか、
不正じゃないですか、
それ、そうそうそう、不正受給、
なるほど、そういうのもあるんですね、
みたいな例が挙げられてたんですけど、うん、まあ、そういうのをどんどんどんどん積極的にこんなことありました、うん、オーダーしていって、うん、世の中的に厳しい目を向けさせていくみたいなところが、まあ、1つ目のポイントと、
うん、
いうところと、あとはまあ、2つ目のポイントとして身を切る改革っていうのが
維新が好きそうなんですね、
そうそうそう、これ、まあ、僕個人的にはあんまりよく分かんないんですけど、
うん、
僕らも頑張ってるからみんな頑張ろうぜみたいな政治家もあの給料削るんでみたいな、
はいはい、
議員数削るんでみたいなところだと思うんですけど、民間とか企業に痛みを知る前提として、うん、政治家自身もこう文通費の見直しとか、うん、身内企業への発注禁止とか、
うん、
こう今までちょっと政治家の特権っぽくなってた部分を削っていく、
なるほど、ね、
で僕らもやってます、
うん、
みんなでやろうみたいな雰囲気を作っていく、
まあ、そこもね、あの世論的には重要かもしれないですね、
うんうん、まあどうなんですかね、やっぱ気持ちの問題大事なのかな、
うん、まあ、よりかロジック
そう、ね、
大事そうです
ね、まあ、そもそも不正受給とか認めんないよみたいなところはすごい思うんですけど、
そう、
まあ、そういうところがポイントになってくる、なんかテレビでもあの片山さんと橋本弁護士元、
はいはい、大阪府知事やってた
そうですね、そう、橋本さんはこのあたり身を切る改革大事だみたいなことは、
邁進スピリットを作った人ですから、うん、そうは言うでしょうけど、
うん、ね、あんまり自分たち切りすぎてね、疲弊しちゃってもなんか、
ね、
それより正しいことやってくれみたいなところ
は、正しいことやれば別にあの変なとこ切らなければ、
うんうんうん、
なんか増税とか、
うん、
変なところで増税するとか しないんだしなくエビデンスに基づいた政策やってくれるなら、
うん、
全然
別、ね、対価をもらうのは別にいいんじゃないかなと思うんですけど、うん、まあ気持ちとしてこの後にも挙げられてたって感じですね、
うん、
まあ以上が
ね、
同時どうなっていくか、アメリカ版でどうだったのかみたいなところと、うん、日本でどうなりそうかっていうところの比較です ね、
そうっすね、
アメリカは外から壊しに行って、
うん、
法律の壁 官僚との壁っていうところに阻まれて失敗しちゃったよっていうところから、まあ、日本の場合は内側から改革っていう感じの座組になってて、割と権限もプロセスも確保してるんで、実行力はアメリカよりもなんかありそうだなっていう感じに、
そうですね、なんかうまいこと考えられているというか、
うん
うん、いけるやり方みたいなところ、なんかあの昔民主党政権時代に、
うん、
あの日本が、
はい、
政権時代にあの同じような無駄削減みたいな
ありましたね、
あったんです、蓮舫さんが2位じゃダメなんですか、
あれありましたね、本当に1位じゃないとダメなんですか、
そうそうそうそう、あれあのやり方は完全に、うん、あの政治家が官僚的にしちゃったんですよね、
うん、ああなるほど、
あの見えるところで囚人監視、はいはい、メディアが見える中で官僚を
政治家が、
う
ん、悪者に、
そう悪者にして、官僚を悪者をして、うんうん、もっとこれ減らすべきでしょみたいな、なんかそれをもうずっと詰められてる、政治家に詰められてる官僚を移し続けるみたいな、
へ
ー、これ官僚仕事しなくなるよ
みたい
な、
あ
っていう形が、うん、あの民主党時代にあって、それと同じ鉄は踏まないのかなってちょっと不安に思ってたんですけど、
なるほどなるほど、
まあ、今回のやり方今聞いてると、うん、ちゃんとこうなんだろうな、あの組織としてその省庁も、うん、あの省庁も副大臣とやり合うとか、
そこ入れて中でち
ゃんと政治家と、政治家とあと官僚別に表に出して相場式するみたいなやり方じゃなさそうなんで、
うんうんうん、
なんかうまくいく可能性は今ちょっと感じましたね。
そっか、だからあれか、旧民主党時代に同じことやろうとした時との、うん、からの資産もちゃんと組み込まれてるのか、
組み込まれてる気がしますね今の話聞くと。
はー、なるほど、
うん、
じゃあますます期待できるのかな、
期待できるんじゃないですかね。なんかここら辺うまいんですよね、なんか高市政権になってから、
はいはいはい、
あの人事のやり方とか仕組みで変えていくとか、うん、なんかそういうのがすごく練られてる気がしていて、
確かにな、もうアメリカに比べてもめちゃくちゃ良さそうだしね、
うん、そうっすね、
過去からもちゃんと学んでるし、
そうっすね、
だからこれ官僚悪者にならないですもんね、うん、
なんないと思いますね、そこを別に官僚前に出して詰めるとかじゃなくて、うんうん、単純に
これは
政治判断として、うん、こういう方向で行くって決めたやつを官僚が従うっていう、
しかもその政治判断もエビデンスとかに基づいてて、
そうそうそうそう、
これあんまり成果出てないからもう来年はやめようってなって、
うん
うん、官僚も事前にそれを分かった上でじゃあどこにっていうのが組めると、
う
ん、
そうそうそうそう、やっぱり方向性示したら官僚は強いですからね、うん、その方向性に従うのは、う
ん
う
ん、なるほど、
めちゃめちゃなんか同じアメリカと同じ同時って、うんうんうん、名前ついてるけど、
はい、
全然やり方と
確かにな
んか実効性が違っていて、
うん、
うまくいきそうだなっていう、
別の名前にしちゃってもいいぐらいね、
まあそうですね、
まあまあまあまあ、
まあ、
分かりやすいか、
うん、タッチだし、うん、ちょっとこれを見て、
うん、
イーロンマスクさんも反省してもらって
いや
日本のやり方
見て、あのマスクさんはもうテスラで頑張って 政治より、
そうですね、
まあ、あとあれですかね、今まで陳情とか、
はいはいはい、
なんか政治力で予算を獲得するみたいな、
うん、
なんかそういうモデルが通用しなくなって、
うん、
もうエビデンスに基づいて、
いいっすね、
割と成果主義というか、
うん、ちょっとドライだけど、
うん、実力主義だ、
うんうん、
そんな、
そうっすね、
社会になっていくというか、うん、まあ、ならざるを得ないというか、
うん
う
ん、なあなあでね、今までやってきたことによって、うん、ちょっと無駄なお金の使い方とか、
うんうん、
確実にありますからね。
なるほど。
なんで、まあ、積極財政やるからにはその意味のある量だけじゃなくて質の部分をこう追い求めないと、
うんうんうん、
ばらまきだって批判に
そうね
さらされるから、
ね、まあ、実際足りないしね、
うんうんうん、
そのばらまいてる場合じゃないし、
まあ、バランス的にはちゃんとこう実効性のないところは無駄省くみたいなことは、
うんうん、
多分めちゃめちゃやられていくんじゃないかなと思ってるんで、ちょっと期待ですね。
震える人と期待でワクワクする人と出てくる感じですね。
強化してくる
どうなるんだろうな。
そう、ちょっとここからあの多分これをもとに削減されて、うん、あのメディアとかが結構叩き始める気はするんで、
う
ん
う
ん、こんなところ本当に削減して大丈夫かみたいな、
そうかそうかそうか、
そう、
でも逆に見たらあれですもんね、そんだけ削減できたから税収はなんか増税じゃなくてそっちの削減で 使いたいところ確保できたよみたいな見方にもなるわけですもんね。
なる、
そうですね、財源確保したっていう。
そうですね。あとはあの高橋さんが総裁選の時に言ってたので、うんうん、あの公正で公平な政治をしたいってずっと言ってて、
はいはいはい、
結構で、あの財源を同時によって生み出すっていうのって、うん、多分結構限界はあると思うんですね、うん、めちゃめちゃ削減できるみたいなことって多分、はいはいはい、あの難しいというか。
なるほど。
今までも目的に基づいて一応出してるし、うん、ちゃんと毎回こう、ね、あの財務省が審査とかはしてるから、うん、なんか本当に無駄みたいなのってめちゃめちゃ何兆円も出るみたいなことは多分ないと思うんですよ。っていうよりかはちゃんとエビデンスに基づいて、うんうん、いやこの税金の使い方とかこの使い方って公正じゃないよねみたいな、なんかある 特定の既得権益の人だけにこう偏重してお金がいかれてるみたいなことって全然エビデンス にも基づいてないし、それはもう全部もう洗い流したいみたいな、もうゼロからやっていきたい、公正な政治をしていきたいみたいなことを言ってて、多分そっち寄りの考えなんじゃないかな。
なるほど。
あんまりこうそれによって財源を生み出してそれを積極財政の財源するとかっていうよりかは、あの意味のある公正な社会保険でいうと公正を目指して、うんうん、あとは成長にできるようなところに投資は積極的にして、うんうんうん、で成長したものによって増税、税収を上げていくみたいなロジックだと思うので、うんうん、多分あの金額がめちゃめちゃ大きくならなかったみたいな、
あーなるほど、
ことで別にそれは目指してないから。
なるほど。
公正であるかとかエビデンスに基づいてるかみたいなところを多分目指してるんじゃないかなとは、はいはい、なんとなく。
へえ。今までの発言とか小さすぎてもあんまり気にしないでねって、
気にしなくて その質をどれだけ入れ替えたかみたいな話が多分重要なんじゃないかなと個人的には思ってます。
なるほど。じゃあちょっとまたここもあれですね、実際どんな動きしていくかっていうところは
見ていければなと思いますね、うん、
はい、
はい、では
以上で、
はい、以上で終わらせていただきます。ありがとうございます。
ありがとうございます。もし今日の話がなるほどなと思ったらぜひ高評価ボタンを押して応援してください。
政治と経済のニュースを一緒にチェックしていきましょう。チャンネル登録して次回の配信を待っていてください。